神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお届けしています。
今日は神戸市北区のひよどり台団地から4人のお客さんに来ていただきました。ひよどり台の防災福祉コミュニティの委員長してあります林菊春さん、そして防災、福祉コミュニティジュニアチームのアドバイザーしてあります森谷、重則さん、ジュニアチームの男性として中学3年生の福井雄介君、そして中学2年生の女性との岡村、遥さん、4人に来ていただきました。福井君は中学になってから入ったわけですよね。
はいはい。
うん、中学になったら勉強忙しいんちゃいますの？
まあ3年生は最も忙しい。
忙しいな。で、このジュニアチームの活動いうのは大体月に1回か2回あるんですか？みんな寄ってやろういうのは。
はい、月に1回です。でも8月の場合は夏祭りがあるんで2回あります。
それ夏祭りの地域の祭りのこと。
はい、祭りとあと8月のあと普通の防災ジュニアやる活動です。
うんうん、ああ、それから2回やるわけね。夏祭りはジュニアチームも手伝うてというかいろんな活動するわけ。
はい、手伝うことになります、
ね、例えばどんなことするの？手伝うのは、
あとなんか飾りをつけたり、
盆踊りをやるんで、
屋台作るわけ、やぐら作るわけ、
やぐら作って提灯をつけたり、
そういうことをやるわけか。はい、はあ。
で、盆踊りの時には、受付をやってくれたり。
受付やった
ん？いや、3年なんでやろうかなって今なんでやりましょうかって言ったり。
岡村さんはその例えば祭りの時、
私は受付をしたことがあるんですよ。
恥ずかしいとかそんなのない？
恥ずかしいっていうか、みんなほとんどの人が顔見知りとかが多いんで、そういう恥ずかしさはありますけど。
なるほどなるほど。女はるかちゃん頑張っとんなとか言うぐらいでな。ほでなんかお菓子かなんかもらう？それはないか。
そうですね。岡村さんはブラスバンドを地域の祭りでは披露してくれますから、
学校の体育会の時にやるだけでなしに地域の祭りでもやるわけ？
出てくるんですよ。
お
イベントで、
そうですか。そういうふうにして地域に若い人が溶け込んで祭りに参加していいですな。
そうですね。夏祭りは盆踊りなんですけど、踊りの輪も子どもたちも入ってくれるんで、盛り上がって、
例えばその
最近は20、30にも輪がなる
よ。もちろん岡村さんは女子ですから浴衣着て踊るわけ？
いや、
受付忙しい。踊ったことないの？
いや、踊ったことはあります
よ。あります。福井くんはどうですか？
はい、1年の時は踊りましたね。
はい、今僕らはね、昔のことやからあれけど、炭鉱節とかね、もうそんなしか、あれから神戸港をあえて港祭りの歌とかね、そんなしかなかったんですけど、今は何踊るんですか？
今ね、
ひよどり台にはひよどり台音頭というのを作りました。
地元の歌があるわけ。音頭が。
で、ブラスバンドの子供が曲をつけてくれて、で、ひよどり台音頭があります。だから、きたきた音頭とか、
なるほど。
炭鉱節とかそういうのに合わせて、そういうのもあります。
なるほどね。へえ。そういう防災活動だけでなしに、地域のそういうお祭りというかコミュニティ活動にも参加しているということですね。
そうです。
そのジュニアチームは何人言ってはりましたかね？全部で今
今年は160。
中学生は何人ぐらいですか？そのうちで
今年は156名です。
多いですね。
はい、
ひよどり台中学校言うたら何人ぐらい生徒いますの？今
172名
ということはほとんどや。
そうですね。
ねえ、これやっぱり学校では学校の行事がありますね。
そうですね。
でそれと兼ね合わせしてないかんから、すり合わせというか打ち合わせも大変ですね。
そうですね。 学校の協力がなかったら無理と思うんですけど、
そうですね、学校それから PTA、はい、もちろん地域の婦人会とか老人会とかいろいろあるでしょうけども、
はい、そうです、地域と学校がうまく連携していると思います。
そうか、岡村さんは小学校4年の時から入ってるということですけども、それは初め入ろうと思われたのは何か理由あるんですか？
私はお兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんですよ。で、2人とも入ってて、その2人のやってるの見て楽しそうだなとか思ってて、それがきっかけですね。
ええなあ、兄弟がね入ってるからそれで入ろうで、実際にやってみてどうでした？
いや、もうすごい予想以上に楽しかった。
おお、ほんと学校のクラブ活動も楽しいかもわからんけど、また違うやろな。
ああ、全然違いますね。なんていうんですか、学校のクラブ活動だったら先輩後輩とかがあるじゃないですか。
あ、そうか、
でもそういうのも多少はあるんですけども、ほとんど仲良くできるし。
そりゃそうだね、
はい、
特に本当友達、ほんまの近所の友達同士やから、
はい、
楽しんできるわな、はい、でおっちゃんおばちゃんとも知り合いになるしな、
はい、
だいぶ福井君も近所 のおじさんとかおばさんの顔とか名前も覚えとるんでしょ？
まあほとんどあれ学校に歩いてる途中にもうほとんどの人に挨拶しますね。
お、
まあ、知らない人でも挨拶するし、うんうん、まあ、知ってる人でも、はい、挨拶します。
これはあれですね、林さん、
はい、
今の子は本当こんなこと言ったらあれやけども、あんまり挨拶せえへんとかよう言いますやん、うん、違うんですな、ひよどり台は。
ひよどり台は違いますね、
うん、
みんな挨拶してくれます。
お、これはジュニアチームのあれでしょうか
影響大と思います、
うん、それとあれですやん、消防さんのプロの消防さんいてはるでしょ、
はい、
で消防学校なんかも、まあ、見学行くんでしょ、あれ行かない、ま
あ、行きます、
うん、でああいう人たちのキビキビした姿ね、
はい、
見てるとやっぱ映ると思うけども、うん、岡村さんどうですか、消防さんがね活動した時なんか、うん、パーッとこう敬礼したりやって動いてるやんか、
はい、ね
え、あれやっぱり
ジュニアをやりますね。
やります、やります、やります。
一応規律訓練っていうのをやる。
あ、それは
入ってプログラムに入ってます。
あ、そうですか、はい、あ、そのプログラムですけど、年間の例えばスケジュールというんかな、
はい、
予定みたいなの立ててるんですか？
はい、立ててます。
例えば今年ですけども、今年はどんなことをされる、あるいは今までされてきたかちょっと教えていただけます？
新しい年度になった時に募集をかけますんで、
うんうん、なるほど、
6月の今年ですと6月の第1週に命名式というのをやります。
命名式というのは、
あ、防災ジュニアの新しく入った子どもたちを命名する。
ほう、
命名って呼ぶのがいいんかどうか、
まあ、新認識というか新しい、ね、皆さんよう来てくれたというような感じのやるわけですね、
はいはい、
ほう、
それはいろんな人を、関係する人をみんな読んで、で子どもたちも読んで、
なるほど、
で、うん、まあ、意識づけです
ね。そうですね、自覚するわけね、はい、そうですね、うんうんうん、
で毎月1回だいたい訓練しますんで、7月に1回やりました。
お、それどんなことやりました？
これは今年は地震体験者、
おうおう、動くやつね、
防災安全校舎から来てもらって、うん、それとか煙体験、それから電話での通報訓練、それから地震の体験談を聞いてもらったのをやりました。
福井君、その時の、ね、印象残ってるの何が一番印象残ってますか？
やっぱり地震は怖いっていうのしかあんまり考えつかなかったですね。
うん、岡村さんは？
私ちょっとその回参加できてないんですよ。
そうか、できなかったんか。まあいろいろ事情があるからな、
はい、
で煙体験なんかで一回やっとるとだいぶ違うでしょうね、あれね。
そうですね。
それがまあ7月にやって、
はい、
で8月はさっきもあった盆踊りというか地域の祭りに参加があるわけですね。
8月は去年から組み入れてるんですけど、水難訓練を。
水難訓練、
はい、
去年やったんですか？
はい、僕参加しました。
それプールで、まあ、
はい、
溺れた感じ、
市民のところでプールを使って、うん、でそれでそこのプールは、一番左側だけ5メートルまであるという
深さがな、
はい、
ほうほうほう、
ですよね、
うん、
そうです。
そこでどんなことしますの、水難訓練のは？
溺れた人、
ね、まあ、溺れた人助ける、
助けるわけ、
はい、
助ける役か溺れ役か、どっちやった？
どっちもやりました。
どっちもやった。どっちが難しかった？
やっぱり溺れる役でしょ
う。そうやろな、下手したら水飲むんだそらそうやな。岡村さんも水難訓練やりました。
私だからなんか部活単位で動くんで。
ああそうか。
岡村さんは妹が、うん、あの参加しました。
今年やったら
そうか、うん、あのお兄ちゃんお姉ちゃんおる言っとったね、
はい、
妹さんもいんの、
はい、
ええー、な羨ましいわ。いや兄弟多いのいいんですよ、うん、
俺は弟と妹しかいません、うん、ただ
それでもよくおるやんか。
岡村さんは、うん、おばあちゃんがものすごくあの協力的なんです。
へえ、あそうですか。
で、あの訓練行かないと、うん、訓練行きなさい。
おばあちゃんほんでええおばあちゃんやそらね、うん、優しいわな。へえ、それがそういう訓練があって9月は どんなことするんですか。あの9月10月例えば
あの普通の訓練なんですけど、うん、消火訓練、
ああやっぱりね、
で放水訓練、
うん、
あとデジタルマップの学習会なんか。
おお、そうして年間のスケジュールは大体決まってるんですね。そういうふうにね、そうですね、
毎週、うん、いやあの第2土曜日を、うん、原則はやるようにしてます。
へえ、まああのそら岡村さんも部活があって参加できないと言ってましたけど、うん、そういうことでできない人もあるでしょうけども、うん、大体何十人ぐらいそういう時には出てきます。平均
大体は30人から40人ぐらい。
あそうですか、う
ん、161人おるんですけど、うん、まああの
そらそう
やな、3、40人ぐらいが毎月出てやる、
うん、しかしその若い時からそういう防災意識を持ってね動くということが将来はおそらく役に立つ。もちろん将来消防さんになるとかそれ関係なしでもね、やっぱり何かの形で心に残ってくるかも分かりませんしね、
うん、まあ、OB の子で、うん、あの消防署に勤めてる子もおります。
やっぱり、
はい、
へえ、そらいいことですな。うーん、あの森谷さんからアドバイザーとして今の若いチームにね何かアドバイス、こんなことしてほしいなとか、ええねんけどないのは何かありますか。
あの日踊り第一区というのはあの神戸市 の, あのモデル高齢化のモデル地区に指定されています、
うんうん、
でそこで、少子化に対してですね、やっぱり次の時代にやっぱり託せるのは防災ジュニアチームと。
なるほど。
いうことで、
うん、
防災ジュニアチームと連携を取った活動をこれからもしていきたいなと思ってます、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それにはまあものづくりも含めて、うん、アイデアもいただいてどんなことができるかということをいっぱいまああると思うんで、できることからやっていきたいなと。でしっかり覚えていただいて、私たちができなかったことを子どもたちにしていただきたいということを、うんうんうん、で頑張りたいと思います。
そうですね、はい、そのためには今本当森谷さんおっしゃったように子どもたちからアイデアをもらうというのは大事なことで、うん、あの大人の規制概念でこうやれあれやればっかりではダメなんでね、やっぱりいっぱいいいアイデアというか突飛なことあると思う、うんうん、それはあれでしょ、福井君もいろいろあるでしょ、思ってること、
うん、思ってることはあるんですけどね、うん、まああんまり口には出せない。
いやそういうこと出してくださいよこれからは、ねね、う
ん、いつもですね、うん、3月、うん、年度の終わりにはあのアンケートを取ってるんですよ。
ほうほうほう。
それにはやっぱり子どもたちあの心配することを書いてくれて、で今取り組んでるのはあの日踊り台の真ん中に商業地があるんですけど、うんうんうんうん、そこはやっぱりもう寂れてきよるんで寂しいという子どもたちの声があって、でこう大人の方もそれじゃ頑張らなくちゃいけないじゃないっていうんで、今あの商業地の方の活性化を今力入れてます、うん、からあとやっぱりあのこれは地域の方からの要望があって、うん、あの昨年から取り組んですが災害時の要援護者あの、うん、というのをアンケートで浮かび上がらさせて、その子たちその人たちをやっぱり防災ジュニアチームの力を借りて見守るいうんですかね。
なるほどね。
あの、はい、大きなことできないんで、あの通学の途中にちょっとあの洗濯物干してるかなとか、電気ついてるかなとか、 そういうのを見てもらうようなのを始めたいと思って、は
い、
今、
ね、うん、ありがとうございます。いや、もっとお話聞きたかったんですけど時間が来たんでこれでやめさせていただきますけども、話聞いておりますと若い力に大いに期待するところありますんで、はい、お二人も頑張って、ね、はい、続けてくださいね、はいはい、ありがとうございました、はい、今日は北区の日踊り台団地の方からですね、林さん、森谷さん、そして福井君、岡村さん、4人の方に来ていただきました。それではまた来月までありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は神戸港南ライオンズクラブのアクトでお送りしました。